東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
9月18日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォームフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ユリです。皆さんも何かしら SNS 使っていらっしゃると思うんですが、まあ、正直ちょっと SNS 疲れしたななんて思うこともあるんですけど、結構嬉しいほっこりな出会いもありまして、小学生の時の同級生にコジ君っていうあだ名の男の子がいたんですけど、この間ですね、急に連絡が来たんですよ、インスタグラムで。でなぜなら私料理が割と好きでして、器も集めるのが好きなんで、コツコツ集めて時々あげたりしてたんですが、小学生以来そのコジ君とは全く連絡を取っていなかったんですが、急に連絡が来たと。でなんか私がその器とか料理好きなのを見ていてくれたらしく、僕ね実は器作家になったんだよっていう連絡だったんですよ。多分 SNS やってなかったらそのコジ君とはつながりようがなかったので、その連絡をいただいて銀座に個展を見に行ったっていう、すごく嬉しい出会いをなんだか思い出したんですよね。なんかこうデジタルな、ちょっとなんていうの、顔の見えない人とのつながりが多い面がフィーチャーされがちですけど、そういうなんだかね、こう血の通ったつながりももちろん生まれるんだよななんて思ったこの間の出来事でした。今日はですね、 SNS 関連についても詳しい方をゲストにお迎えいたします。さてこの番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日はクリエイティブディレクターの辻麻子さんをお迎えします。企業広告、イベント開催、飲食店プロデュースなど多彩な活動を行う辻さんと、 Z 世代に対するマーケティング戦略などについてお話を伺っていきます。デジタルフォロンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォーンフューチャーピックス。 This program is brought to you by デジタルフォルム。
デジタルフォルムフューチャーピックス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今週はクリエイティブディレクターの辻麻子さんをお迎えしました。辻麻子、社会派クリエイティブを掲げ、思想と社会性のある事業作りと世界観にこだわる作品作りの2つを軸として、広告から商品プロデュースまで領域を問わず手掛ける越境クリエイター。リアルイベント、商品企画、ブランドプロデュースまで幅広いジャンルでクリエイティブディレクションを手掛ける。2019年春、女性のエンパワーメントやヘルスケアをテーマとしたレディーノーズプロジェクトを発足。2019年秋より報道番組ニュースゼロにて水曜パートナーとしてレギュラー出演し、作り手と発信者の両軸で社会課題へのアプローチに挑戦している。辻さんと言いますとね、ニュースゼロでご覧になっている方も、コメンテーターとしてご覧になっている方も多いかなと思いますが、基本的には広告コミュニケーションですとか戦略 PR を行っていらっしゃるということで、若い世代 Z 世代とかに向けたマーケティングのプロということですよね。
もはや広告って幅が広いので何屋なのか分かんなくなってきてるんですけど、内装をやるときもあれば、テレビ CM を作るときもあれば、企画する仕事をしております。
確かに一世代前の広告っていうと、やっぱりみんなが絶対的に目にするものっていう感じがありましたけど、
はい、
今すごいニッチなものから現実的に物理的に手に取れないものまであるし、
企業のスローガン書くときもあれば、新しい商業施設のコンセプト作ったりとか、それの内装デザインとかプロダクトまでやらせていただくこともあれば、結構広いかもしれないです。
辻さん、その会社も経営してらっしゃるということなんですけれど、
いや楽しいですね。やっぱり日々新しいこととかやったことないこともいっぱいあるので、それぞれ頭の使いどころが違くて勉強になります。日々
あれですね、寝てる間も考えてる派ですね。じゃあ
夢でプレゼンしたりしてるらしいです私どうやら
手でろくろ巻いちゃったりね、こう説明の あの辻さん25歳ということで、私31歳なんですけど、はい、お互いミレニアル世代、あ、私はだから1990年生まれなのでミレニアル世代なんですけど、辻さんギリギリ Z
の一番上とミレニアルの一番最後のちょうど間の代です。
いい位置ですね。
いえいえいえちょっとこう間をつないでいく役割ができたらななんて思ってたりします。
あの本当によくね、この Z 世代ってどんな世代みたいな解説って、まあ、いろんなところでありますけど、辻さんの言葉で言うとどんな感じですか？
あんまりこう明確にこう世代間でいきなり94年生まれと5年生まれで明確な違いがあるかっていうと、そこももちろんグラデーションだと思うんですけど、大きな傾向で言うと2つあるかなと思ってて、世界観と思想みたいな言い方をするんですね。で、何かっていうと、世界観はこう、まあ、キミオさんとかすごい同い年なんですけど分かりやすいと思うんですけど、こうちょっと明るいトーンだったりとか、こうその人ならではのビジュアルとしてのトーンみたいなものがありつつ、一方で見た目がギャルけど、こう思想的なところで言うと、あのすごい政治に興味がありますとか、社会課題、環境問題とかジェンダーとか、最近すごくいろんなトピックで日々ニュースが割とこう身近に感じられるような時代だなと思うんですけど、そういう、こう、まあ、LGBTQ だったり、ジェンダーだったりとか、いわゆる社会課題と言われるものに興味関心がある方だったりとか、そこに何かアクションしたいと思ってらっしゃる方はすごく多いなという印象で、その1個目の世界観みたいなところで言うと、そういう社会に対するスタンスみたいなところをすごく大事にするんだけれども、なんかこう、教科書的かというと、すごく世界観はポップだったりとか、自分の好きなスタイルを持ってらっしゃる方っていうのがすごく多いイメージはあります。今だとコロナで、まあ、それぞれいろんなご意見とか立ち位置によっても見え方が変わってくると思うので、自分自身はここに対してどう向き合うんだろうみたいなことを、まあ、若者はよく政治離れとか言いますけど、あのどうアプローチしたらいいかわからないっていう具体のアクションっていうところあるかもしれないですけど、それぞれ考えてらっしゃる方は結構多いんじゃないかなというのは思います。
ちなみにあの辻さんの分析論みたいなものをぜひ伺えたらなと思うんですが、はい、Z 世代の方々がそうやって自分の考えとかスタイルをしっかり持っている若い頃からっていう要因ってどのあたりにあるんですか？
はい、よくなんか世代ではなく時代みたいな言い方をするんですけど、なんでかっていうと、この世代が持ってる特徴というよりかは情報ソースがどこにあるのかっていう違いなんじゃないかなと思っていて、例えば学校で今だと、まあ、みんなオンラインかもしれないですけど、夏休み明け久々に会った時に、あの番組見たとか、あのドラマ見たとか、あのドラマのキムタクがかっこよかったとか、そういう話になるじゃないですか。でも多分今の世代ってもちろんそういうのあると思うんですけど、例えば YouTube 一つ撮ってもどのチャンネル見てるかってみんな全然バラバラだったりとか、
選択肢が多いと。
そうなんです。そういう時代なので、うん、それぞれ大人たち的な言葉で言うと、それがダイバーシティ&インクルージョンという話なのかもしれないですけど、うん、なんかこれが絶対的な正解っていうものが、そもそも情報のインプットのツールも違いますし、アウトプットのツールも違いますし、見てるカテゴリーもジャンルも違いますし、うん、SNS の使い方一つとっても、昔はこう裏垢とかいう言い方をしたと思うんですけど、本垢と裏垢みたいな、うんうんうん、でも今それぞれ趣味ごとにアカウントは使い分けてたりとか、サブ垢っていう言い方をすると思うので、そういう、こう裏表とか、あのネットの友達とリアルの友達とかっていうのは、これも危険性を伴うところなので、うん、リテラシーは必要なところなんですけど、なんかそういう表裏じゃなくって、それぞれ自分の中でこういろんな世界観とか自分のスタンスみたいなものを明確にして、みんな一緒じゃなくていいっていうのが、どっか学校行くとなかなか難しいところもあるんですけど、なんとなくこう価値観には刻み込まれているのは、やっぱり情報の接点かなというのは思います。
選択肢が溢れていていい時代になったなと思いますが、今の、あのお話の最後に、その学校に行っちゃうとある程度こう規則があったりとか、あのそういう中で普通もやっぱりまだまだ日本の文化では普通も重んじられるみたいなところがあったっておっしゃってましたけど、あの辻さんご自身めちゃめちゃ面白い経歴で、中学2年生でスイスの全寮制の学校に直談判ご両親にしたと。
そうなんです。すごいパンクの中学生です。
パンクですよ。もう本当、あの会社の標語通りパンクに生きてらっしゃるというねえ、当時のことちょっと思い出していただいてもいいですか？
幼稚園から一貫校だったので、みんな同じメンバーで学年が上がっていってて、でなのでものすごい平和でしたし、すごい楽しかったんですよ。みんな通過で女子校だったんですけど、うん、女の子しかいないので、それこそジェンダーロール的なものもなく、うん、み みんなこうガハガハ過ごしている感じで、とにかく楽しかったんですけど、逆にこうすごい厳しい学校だったので、例えばテレビドラマで見る世界と学園の世界とか、漫画で見る学園の世界とか、幼稚園からだと他の学校の普通っていうのもわからないので、雑誌で見る学園生活みたいなところで自分自身の環境が結構乖離してるなっていうのはなんとなく思っていて、でも楽しかったんだけど、こんなにこうふと自分が偏ってる環境に身を置き続けたまま大人になって大丈夫なんだろうかって不安がなんとなく小学校高学年ぐらいの時から芽生え始めて、友達にも直前まで話さず、行く確かもう決めた1週間前とかに初めて友達に話した感じだったんですけど、そんなこんなで全く想像できないところにせっかく行くなら行きたいと思って、両親に寮生活だったので海外で多人種で多文化多言語でというところ、しかも驚愕で、ドラマの中でしか見たことないぐらい全く想像ができない場所に行きたいという相談をして、学校を辞め中学で行くというだいぶパンクな感じでした。
それってでもそういうなんて言うんだろう、割とこう一定の環境がずっと続く付属校とかにいたら、なんかそういう外の世界に行ってみようみたいな発想自体があまり生まれないと思うんですけど、その辻さんがそういう発想をしたのはなんかご両親の影響なのか、それとも昔からそういう結構自分がやってみたいみたいなのが強いお子さんだったのかとか。
好奇心はずっと多分旺盛なって、今もそうなんですけど、自分自身が経験したことないことをやってみたいっていう感覚がすごく昔から強かった傾向にはある気がするんですけど、でもやっぱり両親の影響も多分あって、2人とも自分でキャリアを作ってきた人たちだったので、社会には正解がないので、自分で決めて自分で進んでいくっていうのを多分見てきていて、何かしら影響を受けながら、じゃあ自分だったらどうするんだろうとか、あれやりなさいこれやりなさいってほとんど言われない子供時代で、留守番も多かったので、両親とも仕事をしてて、一人で考えて何がしたいんだろうとかってことを、なんかこうモラトリアム的に考えてたのかもしれないです。
デジタルフォルムフューチャーピックス、笹川優里がお届けしています。
辻さんが今注目しているこうデジタルガジェットだったりとか、アプリだったりプラットフォームって何かありますか？
むしろツールというよりやっぱり使い方かなというのは思っていて、なんか一時期ちょっとツイッターから人が離れてインスタにとか、インスタから離れて TikTok にみたいな、どこが一番優勢なんだみたいな話もちょっと出てたかなと思うんですけど、最近もう完全に使い分けで、さっきサブアカっていう話もさせていただいたと思うんですけど、例えば最近引っ越したんですけど、インテリアを探すときは基本的にインスタグラムで探すけれども、ニュースはツイッターだしっていう、とかファッションはインスタだけどお笑いは TikTok で見るとか、そういうこうテレビでチャンネルを変えたりするように、もうちょっとこう平野啓一郎さんがおっしゃる文人みたいな感覚がより強固になってきて、ちょっと前みたいな、どこのプラットフォームが一番優勢なのかみたいな、そもそも並列で競争みたいな感覚がよりなくなってきたなっていう感じは最近しています。
一つに集約してしまっていると、例えばニュースもネットニュースだけ見てるよりも、実はアナログな新聞も取り入れた方が、その世の中のトピックの大きさとかは見られたりとか、一方でテレビ番組だったら映像がしっかり見られるとか、ニュース一つとっても確かにそういうなんていうんだろう、偏らないというか、全面的に360度で情報を得るためにはいくつか併用するっていう技術は確かにこれから持ってないと、なんかちょっと不安だなっていう感じはありますよね。
本当にそうで、なのでなんかコロナの前ぐらいまでは、どのガジェットがとか、どのサービスがプラットフォームがみたいな話もあったと思うんですけど、なんかそういうふうにやり続けた結果、情報が広がりすぎて、こういうちょっとカオスな社会の中で言うと、もうちょっとこうインスタントではないコンテンツをしっかり見ていくとか、情報を得ていくみたいなことの大事さがより痛感するなと最近思っていて、ライトに140字でツイッターでニュースを見るのも大事なんだけれども、一回立ち止まってもうちょっと深掘りをしてみるとか、さっきおっしゃってた通り別のアナログの媒体を見てみるとか、本を読んでみるとか、ゆっくり話を聞いてみるとか、そういうスピーディーじゃない情報の取り方っていうのが 大事になってくる気はします。
辻さん本当にコメンテーターとかの時はそういうなんていう若者の代弁者であったりとか社会的な意義とかその芯を食った意見をおっしゃることが多いと思うんですけど、一方で本業というかそのご自身の会社はやっぱりクリエイティブじゃないですか。ってなると若い方 Z 世代などを中心にバズらせる流行らせるっていうのが結構使命だったりすると思うんですけど、基本的にこう流行らせるって今の現代においてちょっと漠然としてるんですけど、どういうことをするのが一番有効的だと思ってらっしゃいますか？
結構バズみたいな言葉も一時期すごく流行ったというか、うん、広がりましたし、もちろんこうお客様生活者の人たち自身が一方的なブランドからのメッセージじゃなくて、うん、お客様自身が広げてくださるブランドのコミュニケーションの形っていうのがすごく大事だというのは間違いないとは思うんですけど、なんかバズを目的にすることにあんまり意味がないっていうのがここ最近の話かなと思っていて、
なるほど、
どれだけバズってもすぐ次の日には別の話題、下手したら1時間後には別の話題でも上書きされてしまうので、うん、何を目的にやるかっていうことがやっぱすごく大事で、広げること自体を目的にするというよりかはこう届くべきところに届くために広げるっていうことがやっぱりどこまで行ってもすごく大事ということを考えると、ブランド側が一方的にこれ面白いやろってやっても寒ってなるので、うん、これはもうデジタルコミュニケーションに限らずですけど、ターゲットの方々、生活者の方々がもともと持ってたりとか SNS で発信しているけど子だから、そこまで声が大きく社会全般に届かせられない子の点になっている声をしっかり目を向けて、それを線でつないでいくみたいなことがすごく大事かなと思ってて、例えば女子力みたいな言葉一つとっても、うん、こうツイッターで検索してみると、なんかこういうこと言われて嫌だったとか、一方でなんか女子力って言われたんだけど私女子力低いからやばいなみたいな、こうちょっとプレッシャー感じてるような方のツイッターがあったりとか、なのでお客さんが一人で社会は変えられなくても、何を不便に感じてて愚痴ってるのかとか、何をこう社会にやってくれたら嬉しいなと思ってるのかとか、あるいは何にすごくときめくのかとか、そういうこうめちゃくちゃ個の声をいかに大事にするのかっていう、個の声を企業が後押しするっていうのがすごく大事かなというのは思うので、企画も1ツイートから始まったりすることが実はあったりします。
へえ、少し前までなんでか分かんないけどこれが流行ってるとか、なんかいいよねみたいな、この流行りの根源がよく分からない流行りみたいなのって結構トレンドだったじゃないですか。
はい、
だけれど今後はますますきちんと少数であっても人の心に届くみたいな、クリエーションとか広告も増えていくのではないかという。
そうですね、もう、うん、ただもうそもそも今の時代社会現象みたいなも全員見てますみたいなものって、うん、ほとんど生まれないんじゃないかなと思っていて、うんうん、でもそれ自体はあまり悲観する必要はないというか、もうちょっとそもそも本来全員が同じもの好きっていう方がちょっと気持ち悪いので、うん、本当にそこに熱狂してくださる方とか、そういうところに届けられたらいいなっていうのは思うんですけど、例えば花束みたいな恋をしたって映画あったと思うんですけど、はい、あれ結構社会現象に近いぐらい広がってたと思ってて、うんうん、あれの何がそうさせたのか、鬼滅とかもそうだと思うんですけど、実は複数の人たちの共通項を洗い出ししてそれをストーリーにしてるというよりかは、ものすごくこの、
なるほど、
あの二人のめちゃくちゃ日常な当たり前のことを、うん、とにかくパーソナルなことを描き切るっていうところだと思ってて、うんうん、なんかそういうこう引きの目線じゃなくて、ものすごくこの特定の誰かの特定のこの人に向けた作品とかコンテンツっていうことの方が結果的にこうより多くの人たちが、これは自分の物語だって思ったりするところはある気がするので、うんうん、特に広告コミュニケーションはすぐ主語広げがちで考えちゃうんですけど、その生活者の人がどんな日常を暮らしてて、何にもやっとしてて、でも一人じゃ社会は変えられないから、でもボソッとは言っちゃうみたいな、なかなか会えないですけど、ファミレスで友達に何を話してるのかみたいなところから企画を考えてったりすると、もしかするとすごく大きい主語というよりかは多くのN に届くコミュニケーションにはしやすいのかなというのは思います。
確かに、なんかいろんな流行る軸があれど共感軸っていうのは間違いなくある感じはしますよね。
代弁みたいな言葉もいくキーワードなのかなというのを思っていて、インスタントなコンテンツに慣れすぎてると、なんとなくみんな思ってるんだけど、 忙しいし考えなきゃいけないこともいっぱいあって、今だと感染対策もしながらあれもやってこれもやってっていう中で、こう自分の中でそれを咀嚼して言語化してアウトプットするって結構なハイカロリーなことだと思うんですけど、それをよくぞ言ってくれたみたいな、あ、そう思ってた私もみたいな、同じこと思ってたんだけどナイス言語化力みたいな、なんかそういうことが結構多い気がしていて、なのでなんとなくみんなが思ってるんだけど言語化するほどでもないとか、言語化するのがちょっと面倒くさいようなことを企業だったりクリエイターがそれを形にしていくっていうのはすごく大事なプロセスな気がするので、結構映画とかも3時間の映画を10分で音だけみたいなのあるじゃないですか、 YouTube とかで、
あの分厚い本も10分で解説読んだ気になれるみたいなね
ああいうのもいいんですけど、はい、ああいうインスタントなものが増えすぎて、自分で言葉にするみたいな行為をあんまり多分現代人がやらなくなっちゃってるので、うん、そういうことを代わりにやってくれるっていうのもすごく一つの大きなコミュニケーションの役割なのかなというのは思います。
最近の SNS 界隈を中心にこうどういう流れとかトレンドがあるのかというなんか全体把握がなかなか難しかったんですが、なんだかつかめてきたような気もしております。ありがとうございます。辻さん、来週もお付き合いよろしくお願いいたします。
デジタルフォルムは今年で60周年の IT 企業。どんな仕事をしているのでしょうか。
私たちのデータ分析コンサルティングは、売上拡大やコスト削減効果の高い分析結果をスピーディーにご提供しています。また分析だけではなく、作業の自動化やクラウド上でのデータ分析環境の整備、運用体制構築など広範囲のご支援を推進し、高い評価をいただいています。
なるほど。テクノロジーとデジタルデータを生かし、発想力と行動力と情熱でお客様を成功に導いているんですね。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。デジタルフォルンでは他で経験を積んできた方々を積極的に採用しています。詳しくはホームページで。デジタルの力を使って一緒に未来を作りましょう。
デジタルフォルンフューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルンフューチャーピックス、今夜はクリエイティブディレクターの辻あさこさんをお迎えいたしました。 Z 世代の代弁者というような、ね、感じで様々なメディアにもご登場なさってるんですが、ご自身 の、 そのディレクションとかクリエーションの部分の流儀聞けてとても感銘いたしました。この点を線にしていくとか、この声をどれだけ大切にするかっていうことで、バズらせるとか流行らせるよりもその人に寄り添う部分をね、大切になさっている辻さんのディレクション、今後も注目していきたいなと思いました。来週もさらに若年層に向けたマーケティング戦略ですとか、辻さんが思い描くデジタルが融合する未来の風景伺っていきます。デジタルフォルンフューチャーピックス、お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルンフューチャーピックス。This program was brought to you by デジタルフォルム。